先週からクリスマスを記念して伝道礼拝を続けております。今日は2回目でありますけれども、人工知能は人を救うかという題でお話をしたいと思います。今井先生は人工知能って題つけたけども知ってるんだろうかというふうに思う方もいらっしゃるんじゃないかと思います。もし息子がいれば、お父さん変なこと言わない方がいいぞって言うと思うんですけれどもね、まあ、去年から名古屋に行っているので、まあ、そういうことを言われることはないだろうと思って、大胆に話をしたいと思っております。人工知能、今ですと AI というふうに略すようでありますね。アーティフィシャルインテリジェンスと、こういうふうに英語で言うんだそうです。それを AI とこう訳して、いろんなところで使うように最近になりました。でその知能とは一体何なのかということですが、まあ、私たち知能というと当たり前に知ってるつもりになりまして、で一体何ですかって言われるとはたと困ってしまうということがあるのではないかと思います。でこれ辞書を見ますと、知能というのは物事を理解して、ね、物事を理解してそして判断する能力、こう書いてありました。目の前にあること、これを判断すると。で、それを理解して、それに基づいて判断をすると。あるいは望遠鏡で覗いて、で遠いところにある星を理解して判断する。あるいは数字がダラダラダラと並んでいるのをですね、理解をして、それで判断すると。でこれが、人間らしい一つのですね、特色だと、こういうふうに言っていいのではないかと思います。で、この人工知能という言い方なんですけれども、これはうんと早くからあったようです。1956年にジョン・マッカーシーという人が、もう人工知能、アーティフィシャル・インテリジェンスという言葉を作ったようなんですね。で人工知能というとそれじゃあ何なのかってことなんですけれども、人工知能ね、まあ、コンピューター上で人間と同等のですね、知能を実現させようという、まあ、試みなんだそうです。機械で、まあ、コンピューターで人間と同じ知能を実現させようというのが最終的な、まあ、目標なんだそうです。言葉にすると簡単ですけれども、まあ人間の知能、ね、物事を理解して判断するっていうだけでも、これは大変なことのようであります。例えば、今は何でも機械化されまして、で、私もよく使いますけれども、このアマゾンっていうね、コンピューターで買って、で物が送られてくるっていうのありますね。あれコンピューターで買いますよって入力すると、そのデータが倉庫の方に行って、で倉庫で機械がですねそのものを認識して、ね、でそれをこうあこれだって判断して、それでこう機械で取り上げてですね箱に入れるっていうのは実は大変なことなんだそうです。人間だったら、あ、これかって言ってパッと取って、バッとね、箱に入れると、簡単なように思いますけども、そのものを認識して、ね、上手に掴むにしても、どうやって掴んだらいいのか、どうやって壊さずにこそっと掴むのか、どうやってこれを取り上げるのかってことも、まあ、機械が自動的にやるということは本当に難しいことなんだそうであります。しかし今ではちょっと気の利いたですね、家庭の電化製品でありましても AI 家電というふうに言ったりして、とっても良いもののように販売宣伝して売っておりますよね。大変流行っております。でこれ機械をいわば人間のように 知能だけではなくて、その動きも人間のようにですね、機械にやらせようって、そういうことの一つではないかと思いますけれども、日本は鉄腕アトムという漫画がありましたね。私もあれいつ頃かな、幼稚園の頃かじゃないかと思うんですけど、鉄腕アトムという漫画をいつもよく見ておりました。で、あれで日本ではこのロボットということにすごく親しみが湧いてるんだそうです。日本人はね、ロボットっていうと、ああ鉄腕アトムか、鉄人28号かとかね、そういうふうに大変親しみがあるようでありますが、こうゴマアザラシのゴマちゃんっていう、なんかこうお人形のようなものもテレビでよく宣伝してました。ゴマアザラシの形をしたゴマちゃん、これが福祉施設などで大変高齢者の方には好かれてですね、それで高齢者の方たちの心を和ませるんだと言って、テレビで映していたのを思い起こしますし、その頃同じ頃犬の形をした、ね、アイゴっていう、そういうすごく高かったそうであります、一つ一つがね。でも大変よく売れたそうであります。で、それだけではなくて、日本は産業ロボットと、人間がするさまざまな働きをロボットが代わって行うと、溶接でありますとかね、組み立てでありますとかね、そういうことをロボットがこう流れ作業でやっていくということも世界で最も進んでいるのだそうであります。けれども私が中学の時か高校の時か授業で習ったことでありますけれども、イギリスで産業革命というのがありますね。産業革命、18世紀頃に蒸気機関車が発明されたということで大変有名でありますけれども、イギリスの産業革命の時には、繊維工業といいますか、繊維の機械を中心にして、人間がやることがこの機械に奪われるというので、打ち壊しということが盛んになされたんだよということも、授業で聞きまして、ああそれはそうかもしれないなと、こういうふうに思ったのを思い起こします。人間がそこで工場で働いて収入を得ていたんですけれども、人間はもういらないと、機械で自動的におるから、それで自分たちの仕事が奪われるということで、機械を壊してしまうと、そういう動きも盛んにあったということを学校で習いました。で、皆様もああそういうことがあったなって思い起こす方もいらっしゃるんじゃないかと思います。という意味でどうも外国ではですね、機械化していくこと、それは人間の仕事を奪うことではないかといって大変嫌われる風潮が少し前まであったのだそうであります。少し前新聞で読みましたけれども、大学生が学校を卒業して就職するという時に面接しますよね。で、面接官がいろいろ聞くわけですけども、どうもそれがですね、コンピューターといいますか、今言っております AI といいますか、人工知能に変わってくるんじゃないか。学生が座って、それで機械か何かが前にあってね、で質問をしてそれに答えていくとかね、そういうふうになっていくのかもしれないって、そういう記事見まして、そういう時代になったのかな、本当にそういうふうになるんかな、ちょっと驚いた記憶があります。しかし進んでいくということは実は止まらないということですからね。機械化が人工知能によって人間に代わってあるところをこう補っていくということが始まったら、途中で止めるということは本当に難しいことではないかと思います。三種の神器といって、洗濯機であるとか冷蔵庫であるとかね、電気釜であるっていうのを昔言われました。 それもうやめましょう、戻りましょうと言ったってとっても戻りませんよね。もう始まったらですね、それはなかなか止められない、まあ、戻るってことはできなくなってくるんじゃないかと思います。で、ちょっと資本にも書きましたけれども、そのキリスト教とその科学ね、キリスト教とあの技術っていう、そういうことで言いますと、まあ、私たちの教会、改革派教会は全体としてですね、この科学であるとか技術であるとか、そういうことについて否定的に捉えるってことはありません。神様が世界をお作りになった、創世記、旧約聖書の一番初めに書いてありましてね、神様が天地をお作りになりました。で、天地は神様がお作りになったものだと。で、その中にありますさまざまな法則もですね、それは神様がお作りになったものだと、こう基本的に私たちは信じております。で、運命を増えよ、地に満ちよと、で、地を従わせよと、地を従わせなさいと、ちょっと面白い言い方がありますけれども、これは何かというと、地面に働きかけて、で、地面から私たちが生きていくために必要なものを上手に取り出しなさいよと、それも神様から人に託されていることですよと、積極的にそれを行いなさいと、そうやって人間は生きていきなさい、そうやって増えていきなさい、広がっていきなさいという神様のお考え、人に対する命令なのであります。で、昔ですから、それはあの地を耕せ、土地でしたけれども、ちょっとこう観点を考えると、神様がお作りになったもの全体をですね、よくよくこう掘り起こしていく、掘り起こすということを今で言えば、まあ、科学でありますとかね、科学で見つかったものを技術として日常生活の中でよく使っていくということになっていくのであります。で、神様がお作りになったこの世界にまだ隠されているさまざまなですね、事柄を人間が発見して使いやすくしていくこと、生活をこう便利にしていくこと、で、豊かにしていくこと、これはとても大切なことであります。そう考えると、宗教と科学と相反することのように思いますけれども、キリスト教の信仰といいますかね、聖書の教えからすると反することではなくて、叶うことであると、こういうふうに考える、これは私たちのですね、改革派教会のものの考え方の一つであります。ただし、この行き過ぎてもいいのかってことは時々いろんな方言いますね。新法にも書きましたけれども、原子力の技術を一体、技術としてどこまで使ったらいいのか、遺伝子を操作するってことを一体どこまで人間はやったらいいんだろうか、やってはいけないっていう限界があるのかないのかってことも、一般の人たちも考えますけれども、まあ、クリスチャンもですね、神様がお作りになったこの世界、そこまで本当に人がやっていいんだろうかと疑問に思う方もいらっしゃいます。さまざまな不都合、公害であるとかね、そういうことも必ず私たちは生み出すんですけれども、克服していくということも、まあ、人間の今まで行ってきたことの一つではないかと思っています。で、本当に克服できるのか、もう後戻りできなくなるのではないか、破壊したらもう元に戻せないのではないか、一体どこまでやったらいいのか、限界があるのかないのか、クリスチャンの間でも意見は違ってくるのではないかと思っております。 で今日はその一つこの人工知能ということについて考えてみたいと思ったのでありますけれども、人工知能、特に知能といいますのは理解をして、で物事は判断するという、そういう人間のこの機能だということを最初に言いましたけれども、だいぶ盛んに使われるようになってきましたね。例えば自動車の自動ブレーキっていうのも、今は多くの車に取り付けられているようであります。で、人間よりもやっぱり正確な点はあるのかもわかりませんね。人間だと眠たくなりますから。人間だと、秋が深まって緑が黄色に赤になってきて綺麗だなと思ってるうちに、ね、ガチャンってぶつかることだってありますから。という点で、人間は眠たくなったり不注意になったり気をそらしたりしてっていうことはあるんですけれども、機械はずっと休むことなく見てますからね。で、危険だと思えば人間よりも瞬時に判断してこうどういうふうにするのか分かりませんけれど、ブレーキかけますからね。そうするとある一定の条件で物事を認識して危ないと思って、ブレーキをかける、そう判断するスピードというのは、それは人間よりも速くなるんじゃないかと思います。それで盛んに車につけるんですよね。そのうち人間よりも早く正確に状況を認識してさまざまな判断をして車を自由に動かすことができるんじゃないかとなると、自動運転にもなるわけなんですよね。で、そういうある一定の条件の中で理解することと判断すること、皆様もニュースでご存知だと思いますけれども、将棋の世界もありましたね。プロの棋士とそれから将棋ソフトと対決をすると。で、何年かこの対決をしましたけれども、もうどうもソフトには人間プロのね棋士でもどうもかなわないんじゃないかというふうになってきたようでありますね。で、2017年、今年をもって電脳戦というのがあったそうでありますけれども、もう終わりなんだそうです。この将棋盤っていう一定の条件で、駒を一定のこう約束ごとで動かす、その観点でいくと人間の能力を超えたのではないかと言われるわけです。判断する、認識することも判断することも、勝ってきたのかも分かりません。で、悪いことではどうもないようであります。ある時テレビで見ましたけれども、ニュースでお医者さんがこうレントゲン撮りますよね、健康診断で。そうすると健康診断で撮ったそのフィルムもですね、まず機械で判断するんだそうですよ。すごいスピードで判断して、で最後お医者さんがこうやってね、それを判定するということもどうもあるようであります。で、これも一定の条件、一定の範囲で機械の方が勝ってきたということの例ではないかと思います。だからそうすると、やっぱり人工知能も人を救うかなというふうに思いたくなるかも分かりませんけれども、この救うということの意味を考えますとね、聖書は交通事故から私たちを救いますよという意味で救うということを言葉を使っているわけではありません。自動車事故から私たちを守るという点では人工知能やあるいは機械は 便利になるか分かりませんけれども、聖書の場合には私たちを救う、人間を救う、生まれて、ね、90年生きるか、生まれて70年か生きるか分かりませんけれども、一回限りのその人生、一人、たった一人の今井進むと、これをその人生全体を救うかどうかってことなんです。聖書は一人の生を、あるいは生涯を本当に意味あるものにするべきだ、救われるべきだとこう書くわけなんです。瞬時の判断じゃないんですよね。一瞬の認識と判断じゃないんですよ。だって私たち生まれてこの方50年か60年か70年かってこう言いますけれども、その生涯全体に関わるわけなんです。それが機械にできるのかって言いますと、それはというふうに、まあ、私は思います。皆様はいかがでしょうか。で、聖書が言うところの救いは、先ほど読みましたコリントの信徒への手紙1章の18節以下でありますが、十字架の言葉はこれイエス・キリストの福音のことであります。キリストにあってあなた方には神の救いがありますよという、ね、福音、キリストの救い、十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。愚かに見えるというわけなんです。十字架の出来事ある人たちには、しかしある人たちにはその神の力そのものだとこう思えるわけなんです。じゃあ誰にとっては愚かであり、誰にとっては神の力救いそのものなのかと言いますと、19節でこう書いてあります。私は知恵のある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにする。知恵のある人はどこにいる？学者はどこにいる？この世の論客はどこにいる？神は世の知恵を愚かなものにされたではないか。人間的に見て賢い知恵があるという人たちには、この神様の救い、十字架の出来事の意味はわからないんだってこう書いてあるわけです。で、このコリントの信徒への手紙って言いますのは、コリントの町の教会に宛てた、パウロが宛てた手紙なんです。で、コリントの町はどこにあるのかって言いますと、まあわかりやすく言いますと、ギリシャのですね、大きな都市なんです。大きな都市といったって、今のように東京とかね、大阪のような大都市のことでありませんけれども、あの時代にあっては人が集まって、で、ある意味で豊かな暮らしをしていたところなんです。で、ギリシャと言いますと、まあ、ギリシャ哲学っていうのは大変有名でありますけれども、そういう人間の知恵が集まっている町なのであります。で、そのコリントの人たちに十字架の言葉は、知恵ある者にはわからないんだと。神様は知恵ある者には隠していらっしゃるんだと、こう書いているのであります。で、21節。世は自分の知恵で神を知ることはができませんでした。それは神の知恵にかなっています。そこで神は宣教という愚かな手段によって信じる者を救おうとお考えになったのです。ユダヤ人は印を求め、 ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたイエス・キリストを述べ伝えています。神様を信じる、信頼するというものでないとわからないんだ。神様なんかいらない、あるいは神様は自分で発見するという人にも神様はわからないんだ。神様がご自分からご自身とその救いとを表されたその出来事を受け入れて、信ずる者を救おうと、信ずるという、今で言えばどうでしょうね。信じるなんて愚かなことじゃないか。神様を信じるなんてもう全近代的なことじゃないか。神様を信じるなんてこの科学の時代にはもういらなくなったんじゃないかって、まあ一般的には皆さん思うんじゃないかと思うんです。という点では、十字架の出来事を信じて、救われるなんてことは本当に愚かしいことのように思うのではないかと思います。でもそれを神様はなさったんだ、そうやって人を救おうとなさっていらっしゃるんだ、それを理解してそれを受け入れること、すなわち判断すること、まあこれはコンピューターが理解して判断するという判断の仕方とは大きく違うんだと思います。で、どこが違うのかといいますと、神様を知ることといいますのは宗教ですか。宗教なんです。宗教とは何かといいますと、人間のこの良心に働きかけます。良心。あるいは人間の心にと言ったり、魂にと言ったり、ね、いろんな言い方はできると思いますけれども、まあ、自意識の、人間として生きている自分、これを私たちは自覚することができますけれども、その最も深いところにですね、こう働きかけるんですよね、キリスト教は。あるいは一般的に宗教は、本当に自意識の最も深いところにこう働きかけるわけなんです。良心と言ったりしますけれども、そして生きるということを真剣にこう問うんですよね。その生き方でいいのか、そういうふうにしてやってきたけれども、本当にそれでいいのか。そうやって最後自分が満足だと言って生きていけるのか。いや、死ぬときそれで満足できるのか。いや、それでは、ね、死と死に直面したときに怖くて怖くて仕方がないんじゃないかと、ね、そういうふうにこう最も人間の奥深いところに働きかけて、生きると、自分が生きると、隣の人が生きるとかね、外国のあの戦争のね、盛んな中で生きていく人のことを考えるというのではなくて、自分自身が生きる、どうやって生きたらいいかということを考えさせるわけなんです。で、よく生きたいとこう、そういう気持ちを起こさせるんですよね。よく生きたいという気持ち。自分自身の前でもそうだし、特に神様の前でよく生きたい。それが宗教ですよ。すなわち、あるべき姿をね、こう考えさせるんです。そういうことをこうするところが、人間の良心といいますか、魂といいますか、心の奥深いところであります。で、考えるだけではありませんで、人間ですからね、実践をするってことがどうしても必要なんです。よく生きよう、毎朝駅の掃除をすることがいいことだ、 と思ってそれをするんだとこう判断する決心をしたらですね、それでいいっていうわけにいきませんね。そしたら次の日はちりとりとほうきを持ってですね、こう駅に行くわけなんです。で、これ体を使ってちゃんと動くっていうことです、実践。ところが人間ですからね、限界がありますよ。機械であれば24時間ずっと働くことができるんだそうですね。疲れるってことがありませんから。ところが人間ですから、体を持ってますから、肉体ですから、風邪をひくこともあれば膝が痛くなることもありますし、お腹のすくこともありますし、恥ずかしいっていう意識もありますし、人間というのはやっぱり弱いものなんですね。で、人間は体をこう支えなければいけませんから、食べなきゃいけませんで、休まなきゃいけませんし、すなわち寝なければいけませんし、着物も着なければいけませんし、でも将来のためにもちょっと蓄えなきゃと、衰えていくし病気になるかもしれないしと、将来のためにも蓄えなきゃと言って考えていくと、いや自分だけじゃなくて可愛い子供のためにもちょっと蓄えなきゃと言って、だんだんだんだん利己的になっていくんですよね、人間は。だんだんだんだん損得で物を考えるようになったりしまして、これをしたい、これがよく生きることだと理解しても判断しても、なかなかそうはなれないというところがありますよね。私もそうですし、皆様もそうじゃないかと思います。ですから人間は理解して判断して、機械ならそれに従ってたっとねブレーキをこうかけるのか分かりませんけれども、それはなかなか人間にはできない。最終的に自分はどうやって生きたらいいのかっていうところで、まあ、思い悩むものであります。やっぱり弱いんですよね。やっぱりこの知恵の足らないところがあるわけです。やっぱりこう失敗することもあるわけなんです。何度でも失敗するんですよね。だから七転び八起きっていう言い方あるんですよね。何度失敗したって八の目で起きればいいんだから。と考えてきますと、やっぱり人工知能と人間の知能は、特に神様の前に立たされた時に自分の生き方を問うということになると、それは機械の知能とは全然違ってくるんだと思います。で、聖書は先ほど読んだところ、第一コリントの一章の26節で、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけではありません。じゃあ何者だったのかというと、27節ですが、ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれました。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのです。なんだか人間の社会とは逆なんですよね。家柄の良いものでもないし、能力のあるものでもないし、学問のあるものでもないし、無学なものを選ばれた、無力なものを選ばれた、身分の卑しいものをお救いになった、 見下げられているものをお選びになった。なぜかっていうと、人間は衰えていくからです。人間は最後必ず弱いものになるからです。人間は最後、人には役に立たないものと見られるような人にはですよ、そういう姿にだんだんなっていくんですよね。その時に、自分は価値がないものなのかと思うのではなくて、それはイエス・キリストの十字架に現れたあのキリストの救い主の姿そのものじゃないかと。そうやってイエス・キリストはご自身を犠牲にして私たちを救ってくださったんだと。で、私たちは本当は十字架にかけられたイエス・キリストと同じように弱くて無力で惨めで、実は人から見たら昔のものなのかもしれない。そういう私たちを神様はイエス・キリストを通してこよなく愛して救ってくださったんだと、こう思えるかどうかなんですよね。家柄が良くて、身分が高くて、能力、学識があって、人々に大切にされて、で、神様の救いがわからないということと、いや、神様の救いを得て、自分の生涯をキリストによって救われたものとするかどうか。事実としてイエス様の時代にはそういう人たちの方がよく分かったわけなんです。という意味で神様は知恵ある者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さを意味のないものにこの時なさったのであります。人間というのはどうも不思議なものですね。テレビにヒューマンライブラリーっていう、そういう場面が出てまいりました。図書館っていうと本を借りに行くんですよね。で、本を借りるのではなくて人間を貸してくれるって、そういう図書館があるんだそうです。ヒューマンライブラリーね。これは2000年にデンマークで始まった人を貸し出す図書館だそうであります。障害者やホームレスやセクシャルマイノリティなど、社会の中で誤解や偏見を受けやすい人たちが本になるんだそうです。本になって、で、一般の読者がこの本を借りて、で、対話するんだそうです。すなわち、そういう人たちと会話をするんだそうです。そういう人たちが登録されていて、そういう人たちと会話をするわけです。で、これが2000年に始まりましたけれども、今では70カ国以上で行われているようであります。で、日本でも始まった。今年の5月にですね、そういう学会もできて、そういう活動が始まったということであります。そういう人たちから知恵を得る、そういう人たちから知識を得る、そういう人たちから生きるとは何かということをこう学んでいくということのようであります。本当に不思議なことだと思いますね。人間は立派な人から学ぶということもありますけれども、さまざまな人から私たちは学んでいくわけなんです。そうやって自分が生きるということを考えていくわけなんです。そうやって生涯に一度の大切な判断ということを私たちはこうすることがあるわけなんですが、その時にイエス・キリストの十字架、神様の救いということを考えなくていいのかということ、これをまあ聖書は私たちに問うているのであります。で、人工知能を否定はしませんし、非常に役に立ちますし、 便利になるのかも分かりませんけれども、それで人間が救われるのかっていうと、聖書は昔から今も将来にわたっても人の救いは神様との関係でないとわからない、こう教えているのであります。ぜひこのクリスマスをお祝いする時期、神様が私たちに与えてくださった救い主とその意味について考えていただきたいと思うのであります。お祈りをいたします。